広報地流2026年9月号ナンバー1299をお届けします。店先にぶどう、梨、いちじく、柿が並んでいます。果物の世界はもう秋です。皆様おかわりありませんか？表紙の説明をいたします。写真は秋葉祭りの練り歩きの先頭を竹の先に本町の提灯を高々と掲げた3人の若衆が写っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。地流秋葉祭り防災特集、日頃から災害に備えましょう。以上です。
輝く街みんなの地流、地流市長石川智子。朝夕に秋の気配を感じる頃となりました。秋の風とともに子供の頃に見た景色であったり、その年々の出来事がよみがえる方もいらっしゃるのではないでしょうか。それぞれの心に残る場面があると思います。今年も地流神社の秋葉祭りの時期を迎えます。秋葉祭りと地流の町が重ねてきた年月の重みを感じます。祭りとの関わり方も様々です。長く地流に住む人にとっては身近な行事も、新たに暮らす人や市外の人にとっては、この町の歴史や文化を知る入り口になります。移りゆく時代の中で、私たちの暮らしを見守りながら、祭りも歩み続けています。地域の皆さん、祭り関係者の皆さんが受け継いでこられた秋葉祭りが、今年も無事に執り行われ、心に残る一日となることを願っています。終わり。
地流秋葉祭り、9月20日日曜日開催。地流神社及び周辺道路。昼の練り歩きから夜の手筒花火まで。地流の秋を彩る秋葉祭りの一日を今年の当番町本町の写真でたどります。町を練り歩く。若衆は玉箱を担ぎ、長持ち歌を響かせながら、町内を練り歩きます。子供たちも大人に負けじと町内を練り歩きます。宮入り、夕暮れ、各町の一行が地流神社に宮入りします。火を捧げる。輪になった若衆が手筒花火を奉納する。吹き上がる火の粉が夜の境内を照らします。提灯を回す。高さ10メートルにも及ぶ提灯、次々と打ち上がる花火の前で豪快に回します。西町、宝町、山町、山屋敷町、中新町、本町、秋葉祭りでは6つの町がそれぞれの手筒花火を奉納します。以上、写真の説明でした。
パブリックコメント、皆さんの意見を募集します。地流市障害者計画案、お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118。 第4次地流市地域福祉計画地域福祉活動計画案、お問い合わせは福祉課地域福祉係、電話 95-0150。 第4次地流市一般廃棄物処理基本計画
知立市食品ロス削減推進計画案。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126。 閲覧意見募集期間、9月9日水曜日から10月9日金曜日。閲覧場所、各担当課窓口、行政資料コーナー、図書館、市ホームページ。意見の提出方法、住所と氏名を明記の上、郵送、郵便番号 472-8666、住所不要。ファックス 83-1141、各担当課へ提出。その他、口頭、電話での意見提出は受付はできません。
観光交流センター秋葉祭りイベント。秋葉祭りの開催に合わせ、秋葉祭りに関するパネルを展示します。知立日も登場します。時、9月20日日曜日、10時から16時。なお、知立日の登場は11時、14時から各30分程度。ところ、知立市観光交流センター。費用は無料です。お問い合わせは、リリオコンサートホール内、知立まちづくり株式会社、電話 85-1133、木曜日は休館です。
リリオミニコンサート、3つの音が織りなす音の彩り。時、9月18日金曜日、11時30分開演。ところ、リリオコンサートホール。出演、トリオアノン。サックス、河合あさみさん。ピアノ、磯村明子さん。琴、海あいみさん。費用、500円。全自由席です。お問い合わせは、リリオコンサートホール。電話、85-1133 へお願いします。
ブーク人形劇場プロデュース。古典落語より死神。古典落語死神を大胆に人形芝居に、怖くて滑稽な人間模様をお楽しみください。時、9月8日火曜日、1、15時30分開演、15時開場。2、19時開演、18時30分開場。ところ、パテオ知立花勝負ホール。出演、人形劇団プーク。お問い合わせはパテオ知立、電話 83-8100。 予約専用、電話 83-8102 へお願いします。
日頃から災害に備えましょう。この地域でも大規模災害がいつ起きてもおかしくないと言われています。自分の命、家族や地域の人たちの命を守るためにも、日頃からの備えが大切です。市ホームページなどに掲載されている災害への備えに関する情報をまとめましたので、ご活用ください。家具は固定していますか？大震災に備えて、家具転倒防止器具を取り付けましょう。知立市では減災対策の一環として、タンスなどの家具が倒れてくることによる被災を防ぐため、家具転倒防止器具の無料配布、1世帯につき1回限りを行っています。備蓄非常用持ち出し品を確認しましょう。大規模災害に備え、個人で1週間分の食料と生活用品を備蓄しておくことが望ましいと言われています。電気やガス、水道などのライフラインが止まった場合に備えて、日頃から飲料水や保存の効く食料などを備蓄しておきましょう。避難場所、経路を確認しましょう。ハザードマップから避難場所、避難経路を事前に確認しておきましょう。また家族や身の回りの人との連絡方法、避難場所、
集合場所を共有しておきましょう。防災士養成事業補助金。市では災害時に地域で活躍する防災士を養成するため、防災士資格取得者に対して補助制度を設けております。補助対象経費及び補助金の額。1、日本防災士機構が認証した研修機関が実施する研修講座受講料。2、防災士資格取得試験受験料。3、防災士認証登録料。1から3の経費のうち、補助対象者が負担した額で、限度額15,000円、1人につき1回限りです。令和8年度愛知県知立市総合防災訓練。12月20日日曜日に愛知県と共催で大規模災害を想定した総合防災訓練を実施予定です。詳細は広報知立12月号でお知らせします。お問い合わせは安心安全課防災係電話 95-0160 へお願いします。
令和9年4月採用 B 日程知立市職員を募集します。知立市は国から SDGs 未来都市に選定され、誰一人取り残さない持続可能な街づくりを目指しています。また100年に一度の街づくりとして知立駅周辺整備事業を実施しています。あなたの無限大の可能性を知立の未来をつくる仕事に生かしてみませんか。
ピックアップトピック、知立市からのお知らせ。令和8年度知立市フォトコンテスト入賞者決定。令和8年度知立市フォトコンテストのうち、1、柿つばた花勝負部門、2、知立祭り部門について応募総数359点の中から厳選なる審査の結果、次の皆さんが入賞されました。柿つばた部門、推薦矢上茂樹さん知立市、タイトルきらめく柿つばた。特選福田武さん知立市、準特選稲垣日奈子さん岡崎市。入選1、加藤月夫さん刈谷市。入選2、前川博史さん知立市。入選3、桑原悦忠さん刈谷市。花勝負部門、推薦桑原悦忠さん刈谷市、タイトル談笑。特選真島信也さん安城市。準特選的場初夫さん安城市。入選1、岩崎隆三さん知立市。入選2、千葉和弘さん岡崎市。入選3、天野智春さん岡崎市。知立祭り部門、推薦真島信也さん安城市、タイトル天下の往来。特選都木正和さん刈谷市。準特選塩谷康友さん高浜市。入選1、小野田浩二さん岡崎市。入選2、福田武さん知立市。入選3、加藤健一さん知立市。おめでとうございます。なお令和8年度知立市フォトコンテストのうち、3、知立工房さん部門と4、孤高市知立インスタグラム部門は、令和9年1月8日金曜日まで応募を受け付けています。お問い合わせは、地域活動推進課観光振興係、電話 95-3855 へお願いします。
虫歯のないピカピカの歯を目指そう。健康な歯を守るために。子供の歯の健康、 そして体の健康のために虫歯を予防することと生活習慣を整えることが大切です。細菌と糖質、特に砂糖、酸に溶けやすい歯の質の3つの原因と時間の経過により虫歯は発生します。家庭で行う虫歯予防、歯が生え始めたら歯磨きの習慣をつけましょう。小学校中学年頃までは保護者が仕上げ磨きをしましょう。だらだら食べは虫歯の原因。朝、昼、晩の食事は決められた時間に食べ、間食は回数を決めるなど規則正しい食生活を心がけましょう。よく噛んで食べましょう。唾液が歯を守る働きをします。フッ化物塗布と定期的な歯科検診、ある程度の歯が生え揃ったら定期的に歯科医院でフッ化物塗布をしましょう。また虫歯予防とお口の健康のために定期的に歯科検診を受けましょう。特に乳歯は虫歯の進行が早いため、虫歯になってしまう前に検診を受けることが大切です。保健センターの育児相談で歯科衛生士の歯科相談を受けられます。2歳のお子さんを対象に歯ピカピカ検診を保健センターで実施しています。ぜひご利用ください。成人歯科検診は9月末までにお忘れなく。対象者には令和8年3月末に受診券を送付しています。定期的に検診を受けることは虫歯だけではなく歯周病の有無も分かり、口の中の状態を確認することに役立ちます。いつまでも自分の歯で食べることを楽しめるよう、ぜひ検診を受けましょう。受診期間9月末まで。お問い合わせは保健センター電話82-8211へお願いします。
9月は認知症月間です。特集、知ってほしい認知症のこと。認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けるために。認知症の人は何もできなくなるというイメージを持っている人も少なくありません。近年は認知症になっても自分らしく希望を持って生き生きと暮らすことができる地域を目指す新しい認知症観が大切にされています。認知症は決して一言ではありません。この機会に認知症について知り、自分のこととして考えてみませんか。認知症関連イベントをご紹介します。図書館イベント、認知症に関する図書の展示、市内グループホームの作品の展示、脳の健康度チェック体験会を行います。展示期間、時8月28日金曜日から9月22日火曜日休日。脳の健康度チェック体験会、時9月9日水曜日9時から10時、13時から14時、9月12日土曜日9時から10時、13時から14時、ところ図書館展示コーナー。9月1日火曜日から受付開始です。申し込みフォームから申し込んでください。認知症サポーター養成講座。認知症サポーターは認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かい目で見守る応援者です。認知症サポーター養成講座受講者には、認知症の人とその家族を応援する目印であるオレンジリングを配布します。時9月29日火曓日14時から16時、ところ中央公民館1階大会議室、定員先着順で70人。申し込み、9月1日火曓日8時30分から申し込みフォーム、電話または直接問い合わせ先へお願いします。オレンジメイト、認知症ボランティア育成研修。もっと力になりたいというあなたに。認知症サポーター養成講座を受講した人のうち、実際に認知症に関するボランティア活動をした人を対象に行います。 認知症サポーター養成講座との同時申し込みもできます。時11月19日木曜日14時から16時、ところ中央公民館2階中会議室。内容1、認知症の人への対応理解接し方のポイントについて。2、市の認知症関連施策紹介。定員30人。申し込み9月1日火曜日8時30分から申し込みフォーム、電話または直接問い合わせ先へ。ひまわりカフェ。物忘れの心配のある人や認知症の人を支える人々が息抜きや情報交換ができるカフェです。時間内は出入り自由です。専門職が常駐していますので介護相談もできます。 NPO 法人なごみ八田町。時9月11日金曜日13時30分から15時。内容住宅改修の基礎知識講座、笑いヨガ、カフェタイム、個別相談。費用無料です。飲み物代は100円です。申し込みは不要です。認知症のご本人の交流会、本人ミーティング。認知症と診断を受けて不安がある人、これからが心配な人、同じ立場の人だからこそ話せること、お互いに力になれることがあるかもしれません。時9月5日土曜日10時から正午。ところ知立市総合福祉センター3階桜梅。申し込み不要です。持ち物、飲み物、タオル。お問い合わせは東部地域包括支援センター、電話 82-8855 へどうぞ。認知症の人を介護する家族交流会。家族交流会は介護を担っている人のつながりの場です。誰かに相談したいこと、聞いてほしいことがご家族同士で気軽に話せる場所です。時9月5日土曜日10時から正午。ところ知立市総合福祉センター3階桃。申し込みは不要です。お問い合わせは東部地域包括支援センター、電話 82-8855 へどうぞ。認知症の相談窓口。家族が認知症かもしれないなどの心配はかかりつけ医、地域包括支援センターへご相談ください。一緒にこれからの生活について考えていきましょう。以上、お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
健康で生き生きと安心して暮らせる町を目指して、地域包括支援センターをご利用ください。地域包括支援センターを知っていますか？地域包括支援センターでは、高齢者が安心して暮らせるように保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職が無料で相談や支援を行っています。 1. 高齢者に関する総合相談、健康、介護、生活全般の相談。足腰が弱ってきた。もしかしたら認知症かもしれない。家族の介護が難しくなってきた。介護保険サービスを利用したい、など。2. 高齢者の権利を守る。1. お金や財産に関すること。財産の管理に不安がある人への定年後継制度の相談。振り込め先に巻き込まれたなど、消費者被害の相談。2. 近所の高齢者のこと。近所に住む高齢者が虐待を受けているかもしれない、などの相談。3. 地域の活動など。1. 認知症サポーター養成講座。認知症について正しく理解してもらう市民向けの講座を行っています。2. 認知症のご本人の交流会、本人ミーティング。認知症の人を介護する家族交流会。悩みを相談、共感する交流会を行っています。3. 知立市ネットワーク会議。市内の介護事業所を中心に、 サービスの質の向上を目的に研修や勉強会を行っています。その他、民生委員や医療機関、民間企業と高齢者を支える連携づくりを行っています。電話や来所による相談のほか、ご自宅への訪問による相談も行っています。お困りの際は、お気軽にご相談ください。高齢者の相談窓口、東部地域包括支援センター、電話 82-8855、八田町総合福祉センター、福祉の里八田内、担当エリア小学校区、知立小学校、来光寺小学校、八田小学校、知立東小学校、西部地域包括支援センター、電話 81-8880、長篠町、長篠の里内、担当エリア小学校区、知立西小学校、沢渡小学校、知立南小学校、お問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。認知症予防のための脳の健康度チェックと認知症予防講座。愛知県と国立長寿医療研究センターが開発したチェックリストを用いて、将来の認知機能低下のリスクをチェックし、認知症予防に役立てる講座です。個別相談で認知症に関する相談もできます。なお、このチェックリストは認知症の診断をするものではありません。なお、認知症予防とは、認知症になるのを遅らせる、認知症になっても進行を穏やかにすることを指します。時、ところ、内容は次の通りです。第1回目、1日目、脳の健康度チェック、10月6日火曜日、9時30分から正午、2日目、認知症予防講座、10月13日火曜日、10時から正午、場所、総合福祉センター、福祉の里、八田内、申し込み締め切り日時、9月28日月曜日、17時、第2回目、1日目、脳の健康度チェック、11月11日水曜日、13時30分から16時、2日目、認知症予防講座、11月18日水曜日、14時から16時、場所、知立市老人福祉センター、申し込み締め切り日時、11月2日月曜日、17時。定員、先着順各回20人、費用無料です。持ち物、体操しやすい服装、2日目。申し込みは、9月1日火曜日8時30分から11月2日月曜日、17時に申し込みホームから、電話または直接お問い合わせ先へ。お問い合わせは、東部地域包括支援センター、電話 82-8855 へお願いします。
国民年金保険料の免除制度。1、申請免除、学生以外、本人、世帯主、配偶者の所得が一定額以下の場合、保険料が全額または一部免除。2. 納付猶予制度、50歳未満の人で、本人、配偶者の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予。3. 学生納付特例制度、20歳以上の学生などで、前年所得が基準以下の場合、保険料の納付が猶予。申し込みは申請する時点から2年1ヶ月前の月分まで遡って申請することができます。すでに保険料が納付済みの月を除きます。前年所得や失業などの状況に基づき審査を行いますので承認されない場合があります。4. 法定免除、障害基礎年金などの2級以上の障害に関する公的年金を受けている場合や、生活保護法による生活扶助を受けている場合は、保険料が全額免除。5. 産前産後期間免除、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の保険料が免除。出産とは妊娠85日、4ヶ月以上の出産、死産、流産、早産も含むを言います。申し込みは出産予定日の6ヶ月前から届け入れ可能です。持ち物はいずれも共通で、マイナンバーカードなどの本人確認書類、学生の場合は学生証または在学証明書、産前産後の場合は母子健康手帳、マイナポータルを利用した国民年金手続きの電子診の申請が可能です。詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。保険料の追納後払いをお勧めします。保険料の免除、納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を追納することで、保険料を納付した場合と同じ金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。お問い合わせは国保医療課国保年金係、電話 95-0123 と刈谷年金事務所、電話 21-2110 へお願いします。
衣浦東部保健所からのお知らせ。家族教室、子1抗原病患者、時10月7日水曜日13時から15時。内容1、講話、知っておきたい抗原病のこと、笑顔で過ごすために。2、質疑応答、交流会。講師、赤松好美さん。藤田医科大学リウマチ抗原病内科助教授。対象、抗原病の患者、ご家族。定員、先着順で30人。費用は無料です。申し込み、9月24日木曜日までに電話で問い合わせ先へ。2、神経系難病患者、時10月14日水曜日、14時から16時。内容1、講話、神経難病とともに暮らし続けるためのリハビリの知恵。病院、施設、在宅の現場体験から伝えたいこと。2、質疑応答、交流会。愛生館、小林記念病院、理学療法士。対象、神経系難病の患者、ご家族。定員、先着順で30人。費用は無料です。申し込み、9月30日水曜日までに、電話で問い合わせ先へ。慢性疾患を持つお子さんのご家族の交流会、時第1回9月17日木曜日10時から11時30分。内容、講演、病気の子の心に寄り添った家族の関わり。講師、古井由美子さん。長久手心理オフィス臨床心理士。時第2回9月29日火曜日10時から11時30分。内容交流会。子育ての先輩と一緒に話してみませんか。講師子育て経験者2人。ところ衣浦東部保健所3階大会議室。対象、慢性疾患を持つお子さんのご家族。定員20人程度、託児はありません。費用は無料です。申し込み、9月10日木曜日までに電話で問い合わせ先へ。長引く咳は結核かも。年1回は胸部 X 線検査を受けましょう。衣浦東部保健所管内では、令和7年に、新たに50人が結核と診断され、うち約5割は70歳以上でした。 一方で働き盛りの世代での発病もあります。結核を予防し早期発見するためのポイントをご紹介します。2週間以上の咳や痰などの症状が続くときには必ず病院を受診しましょう。年1回は職場検診や住民検診など胸部 X 線検査を受けましょう。バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動など規則正しい生活を心がけましょう。乳児には結核の予防接種 BCG があります。市の案内に従って1歳までに受けましょう。キヌーラ東部保健所では結核に関する相談支援をしています。心配がある人はご相談ください。お問い合わせはキヌーラ東部保健所健康支援課地域保健グループ電話 21-9338 へどうぞ。
暮らしのお知らせ。人口世帯令和8年8月1日現在総人口72,920人、前月に比べて97人減少。うち男性38,530人、前月に比べて45人減少。女性34,390人、前月に比べて52人減少。世帯数34,928世帯、前月に比べて37世帯減少。7月の火災1件、救急301件。犯罪事故発生状況は市ホームページをご覧ください。犯罪事故発生状況についてのお問い合わせは、安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へお願いします。
市政トピックス。秋の全国交通安全運動。9月21日月曜日祝日から30日水曜日。秋は日の入り時間が急激に早まり、運転者から歩行者や自転車の動きが見えづらくなる夕暮れ時と、仕事や学校からの帰宅時間帯とが重なるため、歩行者や自転車利用者が被害に遭う交通事故の危険性が高まります。市では安城警察署、交通安全協会、その他交通安全関係団体と連携して、次の運動重点に基づいて広報活動を実施します。運動重点、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解遵守の徹底。お問い合わせは安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へお願いします。
ウォーターパレス警視、プール利用停止のお知らせ。水の入れ替えや清掃のため、次の期間はプールの利用を停止します。時9月28日月曜日から30日水曜日。お問い合わせはウォーターパレス警視、電話 24-6261 へどうぞ。
西三河都市計画変更案の縦覧。変更案の内容。生産緑地地区支流市決定。縦覧期間9月4日金曜日から18日金曜日。なお土曜日日曜日祝日を除きます。時間は9時から16時です。縦覧場所、市役所4階、都市計画課。なお、この案に対して意見のある人は、縦覧期間中に市へ意見書を提出することができます。お問い合わせは、都市計画課都市企画係、電話 95-0129 へお願いします。
屋外広告物適正化循環。9月1日から10日は屋外広告物適正化循環です。張り紙、張り札、立て看板、広告塔など屋外広告物を設置するには愛知県屋外広告物条例に基づく一定の制限があります。屋外広告物を設置する際は事前に規制内容の確認をお願いします。また設置に許可が必要な場合は許可申請書を建築課施設管理係へ提出してください。屋外広告物条例を守り美しい街づくりを進めましょう。お問い合わせは建築課施設管理係電話 95-0156 へお願いします。
令和8年度春季緑の募金、ご協力ありがとうございました。家庭・職場などにおいてご協力いただいた緑の募金は総額965,867円となりました。募金は市及び国・県の緑化推進事業に活用されます。募金内訳・協力期間純不動です。家庭募金町内会736,606円、企業募金秋田工業株式会社様、株式会社 SNB 様、共和建設工業株式会社様、株式会社大和電機製作所様、有限会社知立園芸様、中川工業株式会社様、日本特殊塗料株式会社様、ブラザー精密工業株式会社様、三山製鋼株式会社様、株式会社渡辺機械製作所様、渡辺工業株式会社様、合わせて209,457円。該当募金ガールスカウト愛知97団、17,020円。特殊募金市内公共施設2,784円。お問い合わせは都市計画課公園緑地係電話 95-0157 へお願いします。
9月21日は敬老の日。敬老の日は長年社会に貢献してこられた高齢者に感謝し長寿を祝う日です。長寿のお祝いとして次の対象者には敬老金を9月に贈呈する予定です。対象者と内容。数え88歳、米寿、昭和14年1月1日から12月31日生まれ、市より10,000円。数え100歳、百寿、昭和2年1月1日から12月31日生まれ、市から30,000円、社会福祉協議会から10,000円。最高齢者、市から30,000円、社会福祉協議会から10,000円。対象の人には事前にお祝い状と敬老金口座振込依頼書をお送りしました。依頼書を提出していない人は至急提出をお願いします。市内最高齢者、西中町新海つゆ子様、109歳、ご長寿おめでとうございます。お問い合わせは長寿介護課地域支援係電話 95-0191、 社会福祉協議会電話 82-8833 へお願いします。
生活道路における自動車の法定速度が時速 30km になります。改正道路交通法施行令の施行により生活道路、中央線などがない道幅が狭い道路における自動車の法定速度が時速 60km から時速 30km に引き下げられます。最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心がけてください。施行日、令和8年9月1日。お問い合わせは安心安全課防犯交通係。電話 95-0115 へお願いします。
身近な DV を理解する講座、気づき 適切な対応。 DV の基礎知識や被害者加害者の心理、 DV が及ぼす影響、周囲の人ができる適切な対応、相談機関の役割などについて事例を交えながら分かりやすく解説します。時、9月4日金曜日14時から15時30分ところ、中央公民館1階大会議室。講師、ウィメンズカウンセリング名古屋 YWCA スタッフ。費用、無料です。申し込み、必要ありません。お問い合わせは、地域活動推進課共同人権係。電話 95-0144 へどうぞ。
特定健康審査、後期高齢者健康審査は受診しましたか？特定健康審査、後期高齢者健康審査は、生活習慣病の早期発見に重点を置いた検診です。毎年受診し、健康管理や病気の早期発見に役立てましょう。時、10月31日土曜日まで。なお、10月は大変混み合います。お早めの検診受診をお願いいたします。ところ、市内指定医療機関、対象、令和9年3月末での年齢が40歳以上の国民健康保険非保険者、後期高齢者医療非保険者、費用は無料です。がん検診などを併用して受診する場合は、有料の場合があります。お問い合わせは、国保医療課国保年金係、電話 95-0123、国保医療課医療係、電話 95-0151、保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
9月10日は下水道の日。下水道は、汚れた水を浄化センターに集め、きれいにして川や海に戻す役割があります。健康で文化的な生活の実現のため、下水道はなくてはならない存在です。下水道への理解を深めるため、毎年9月10日を下水道の日と定めています。下水の目的と役割、雨水の排除。市街地に降った雨水を速やかに排除し、浸水被害から生命や財産を守ります。トイレの水洗化、汲み取り式トイレを水洗トイレにし、下水道へ接続することで悪臭がなくなります。環境改善、水路や道路の側溝に汚れた水が流れなくなるため、蚊やハエなどの害虫の発生を防ぎます。水質の保全、汚れた水がそのまま川や海に流れなくなり、自然環境を守ります。お問い合わせは、下水道課下水処務係、電話 95-0159 へお願いします。
下水道への接続のお願い。下水道が使えるようになったら、速やかに下水道へ切り替えてください。自己負担となる工事費用の一部を補助する、下水道接続補助事業補助金をご活用ください。令和6年度に供用開始した地域は、令和8年度が補助事業対象の最終年度です。利用を検討している人は、令和9年2月までに工事を完了し、申請してください。補助金額、接続工事費上限20万円。補助対象、汲み取りトイレまたは浄化槽から下水道へ接続するもの。新築、改築、増築に伴う場合は、省きます。補助期間、下水道供用開始から3年間。お問い合わせは、下水道課下水処分係、電話 95-0159 へお願いします。
古市古府改修臨時ステーションをご利用ください。家庭から出る古市古府などを回収します。資源物のリサイクルにご協力ください。時、9月5日土曜日、12月5日土曜日、令和9年3月6日土曜日、いずれも8時から正午。なお、小雨欠航、暴風警報、大雨特別警報発令時は中止します。ところ、市役所来庁舎駐車場、杉薬局知立福祉アリーナ南駐車場、高根保育園駐車場。対象品目、新聞紙、段ボール、紙パック、雑紙、古布、繊維製品及び服飾雑貨、アルミ缶、スチール缶、ペットボトル。搬入方法、濡れた古布、新聞紙、段ボール、雑紙は乾かしてください。古布、繊維製品、服飾雑貨は袋に入れてください。なお、靴下類、汚れたもの、布団などは古布として搬入できません。缶、ペットボトルは中をすすいで乾かし、スチール缶以外は軽く潰す。その他、ゴミ減量、リサイクル促進啓発活動として、各会場にプラスチック資源袋として利用可能なプラスチック製容器包装ゴミ袋を配布します。なくなり次第終了します。なお、指定されたもの以外は回収できません。正しい分別、ご協力ください。事業活動に伴って出る古紙及び古布については回収しません。お問い合わせは、環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
愛知県司法書士会西三河支部主催、司法書士による法の日無料相談会、予約が必要です。令和8年度法の日に司法書士による無料相談会を開催します。時、10月1日木曜日、10時から正午と13時30分から15時30分。ところ、市役所2階201会議室。内容、不動産の売買、贈与、相続の登記、後見など。申し込みは、電話でお問い合わせ先、愛知県司法書士会西三河支部、電話 0564-58-0246 へお願いします。
行政相談をご利用ください。9月から10月は行政相談月間です。年金、医療保険、税金、窓口サービスなどについて、行政相談委員にご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。なお、行政相談委員は総務大臣から委嘱された民間のボランティアです。特設相談、時10月14日水曜日、13時から16時、ところ市役所2階201会議室、申し込み予約は不要です。定例相談、時毎月第4水曜日、13時から16時、ところ市役所2階市民相談コーナー。お問い合わせは市民課旅券庶務係、電話 95-0124 へお願いします。
もしも病気や怪我で障害が残ったら、障害基礎年金、国民年金加入中や60歳から65歳までの期間、または20歳前の病気や怪我が原因で一定の障害の状態になった場合に、 障害基礎年金を請求することができます。受給要件、障害の原因となった病気や怪我の初診日が次のいずれかの人、国民年金加入期間20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人、年金制度に加入していない期間、なお老齢基礎年金を繰り上げて受給している人を除きます。障害の状態、障害認定日、初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内にその症状が固定した日、または20歳に達した時に、1級または2級の障害の状態にあること。障害認定日や20歳になった時に症状が軽くても、その後65歳に達するまでの間に1級または2級の障害の状態にあること。なお身体障害者手帳等の等級とは基準が異なります。納付要件、次のいずれかに該当する場合、初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの年金の加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。年金額、令和8年4月分から昭和31年4月2日以降生まれの人、1級は105万9125円、2級は84万7300円、昭和31年4月1日以前生まれの人、1級は105万6125円、2級は84万4900円、いずれもこの加算額があり、第1子と第2子は各243,800円、第3子以降は各81,300円です。請求手続き、年金事務所または国保医療課へ。お問い合わせは刈谷年金事務所電話 21-2110、 国保医療課国民年金係95-0123へお願いします。
愛知県行政書士会壁会支部主催、行政書士による相続遺言契約等書類作成相談会、行政書士による無料相談会を開催します。時10月7日水曜日13時から16時、相談時間は1組45分、各4組。ところ市役所2階、201会議室。内容、遺言書作成、相続手続き相談並びに各種契約書等の作成相談。対象、市内在住、在勤、在学者。申し込み、予約優先、電話でお問い合わせ先へ。お問い合わせは愛知県行政書士会壁会支部杉浦さん、電話 090-6807-0138 へお願いします。
催しのお知らせ、図書館文学講座奥の細道、松尾芭蕉が歩いた感動の旅奥の細道、芭蕉に連れられて江戸時代の旅を試乗体験してみませんか。時10月1日、8日、22日、29日、いずれも木曜日。時間は14時から15時30分、4回連続講座です。ところ、図書館2階、視聴覚室。講師、安田のり子さん。岐阜聖徳学園大学名誉教授。定員、抽選で24人。費用は無料です。申し込みは9月2日水曜日から9月15日火曜日まで図書館カウンターにて、電話申し込みは行えません。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へお願いします。
大人向け天文講座、秋の星座と土星。時10月3日土曜日14時から16時。 所図書館2階視聴覚室講師天文研究家浅田秀夫さん定員先着順で40人対象大人向け費用は無料です。申し込み9月5日土曜日9時から図書館カウンターにて。なお電話オンライン申し込みは翌日6日日曜日から可能です。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へどうぞ。
図書館の催しお話し会時9月3日木曜日11時からところ図書館お話しコーナー内容絵本暗い暗いお月様こんばんは紙芝居パンポコポンパネルシアターパパお月様とってほか行う人読み聞かせグループぼちぼちの会絵本の時間時9月3日10日17日24日いずれも木曜日14時30分から。なお17日木曜日は11時からも行います。ところ図書館お話しコーナー内容絵本の読み聞かせミニブックトーク紙芝居など行う人図書館職員ボランティア映画上映会時9月9日水曜日10時からと14時から12日土曜日10時からと14時から4回とも同じ作品を上映します。ところ図書館2階視聴覚室内容ケア人あなたでよかった日本映画人間ドラマ105分午前字幕なし午後字幕があります。特別な理由もなく介護福祉士の道を選んだ大森圭勤務先の小規模介護施設では利用者との接し方に悩む中認知症の79歳恵子を主に担当することになる。試行錯誤を繰り返しながら向き合ううちに二人の間には次第に温かな絆が芽生えていく。費用は無料です。紙芝居の会時9月19日土曜日14時30分からところ図書館お話しコーナー内容一度止まって右左うさぎのしっぽ行う人朗読グループ青みお話の時間9月時9月20日日曜日14時30分からところ図書館お話しコーナー内容今月のテーマおじいちゃんおばあちゃんストーリーテリング語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながらその場面や情景を自由に想像してお話の世界を楽しむイベントです。時9月26日土曜日14時30分から15時までところ図書館2階視聴覚室内容 M. ブラウン作僕逃げちゃうよスーダンの民話小狐のライオン退治グリムの昔話3人の糸紡ぎ女ほか対象どなたでも小さいお子さんは保護者の膝でお願いします。行う人お話の会ホットケーキ以上いずれもお問い合わせは図書館電話 83-1131 へお願いします。
多文化子育てサロン未来ジュニアを開催します。時9月26日土曜日10時30分から正午ところ知立団地集会所内容シルピと防災を学ぼう対象0歳から6歳の子どもと保護者費用は無料です。申し込みもいりません。優しい日本語で行っています。ポルトガル語、タガログ語、スペイン語、ベトナム語の通訳がいます。お問い合わせは地域活動推進課
共同人権係、電話 95-0144 へお願いします。
市民芸術祭、洋楽、音楽、舞踊の集い開催。時9月13日日曜日13時30分開演。ところパティオ地流柿つばたホール。出演団体バレエ、ジャズダンス、手品、盾、オカリナ、民謡、キッズチアダンス。費用は無料です。お問い合わせはパティオ地流内文化協会事務局、電話 83-0151。 なお火曜日から金曜日の10時から16時にお願いします。
市民芸術祭第30回知立市民音楽祭、未来へ続く秋の調べ開催。時10月11日日曜日14時開演。ところパティオ知立柿つばたホール。合同演奏知立ピ知立ピ命の歌。費用無料。お問い合わせはパティオ知立内文化協会事務局、電話83-0151。 火曜日から金曜日の10時から16時にお願いします。
文化協会月釜茶会、9月席、時9月13日日曜日10時から15時。席主浦仙家森宗霊さん。10月席と茶筅供養、時10月4日日曜日10時から15時。席主宗変流原田宗家さん。茶筅供養式は無料授事にて9時から行います。いずれもところは知立文化広場茶室八橋庵。費用は1席700円です。お問い合わせはパティオ知立内文化協会事務局、電話 83-0151。 火曜日から金曜日の10時から16時にお願いします。
第41回公募知立市美術展、第21回小中学生美術展。時10月1日木曜日から4日日曜日、10時から17時、最終日は16時まで。ところパティオ知立。第41回公募知立市美術展、公募により出品された多くの皆さんの力作が展示されます。展示作品、絵画、書、写真、工芸美術。第21回小中学生美術展、知立市各小中学校で校内審査をし選考された作品が展示されます。テーマ、大好き知立、知立の街角、知立の宝物、未来の知立など、テーマは自由。お問い合わせはパティオ知立内文化協会事務局、電話 83-0151。 火曜日から金曜日の10時から16時にお願いします。
ガイドと街歩き知立ブラッドツアー第4回、歩いて発見知られざる重原千年の歴史をたどる。コース、上重原町公民館駐車場へ集合。重原城跡、辺間塔、権現石、満腹寺、法神寺、赤目菓子元工房、上重原町公民館で解散。時10月3日土曜日10時から正午。対象小学生以下は保護者同伴。定員先着順で10人。費用は無料です。申し込みは9月5日土曜日から10月2日金曜日に、電話または直接問い合わせ先へ。お問い合わせは知立まちづくり株式会社、電話 85-1133、 木曜休館です。観光交流センター、電話 55-6302、 火曜日水曜日休館です。
シニアのお仕事フェア、時10月13日火曜日13時30分から15時30分。ところ中央公民館2階講堂。内容1、企業との個別相談ハローワーク相談コーナー。2、 シルバー人材センター相談コーナー、3家族信託セミナー、30分程度の講座、1回目14時から2回目15時から、対象おおむね60歳以上の人、申し込み家族信託セミナーのみ先着順で申し込みが必要です。9月1日火曜日9時から30日水曜日に申し込みフォーム、または電話でお問い合わせ先へ。お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
ミドルシニア、中高年齢者対象、就職支援出張相談会。定年を見据えた働き方や応募書類の作成、介護家庭との両立など、就職に関する悩みを相談できます。時、10月16日金曜日、1回目13時から13時50分、2回目14時から14時50分、3回目15時から15時50分、ところ、市役所2階、201会議室、対象、おおむね45歳以上の人、定員3人、各枠1人先着順です。費用は無料です。申し込みは10月13日火曜日までに申し込みフォームからお願いします。お問い合わせは中高年事業団山手企業組合名古屋支店、電話 052-433-2323、ファックス 052-585-0900 へお願いします。
野外映画上映会 in パテオ。パテオ地流の中庭にスクリーンを設置し、映画上映を行います。上映作品は、巨匠、クリント・イーストウッド、監督主演の傑作、グラントリノです。時、10月9日、金曜日、19時上映開始。ところ、パテオ地流、仮のパテオ。雨天強風時は、花勝負ホールで上映。費用は無料です。お問い合わせは、パテオ地流、電話 83-8100 へお願いします。
ふれあいコンサート特別編、お月見ジャズコンサート。9月のふれあいコンサートは特別編として、中秋の名月の夜に入場無料のジャズコンサートを開催します。時、9月27日日曜日19時開演。ところ、パティオ地流光のパティオ。雨天時は柿翼ホール。費用は無料です。お問い合わせはパティオ地流、電話 83-8100 へお願いします。
講座教室のお知らせ。老人福祉センター講座、映画会、時9月16日水曜日13時30分から15時30分。内容、超高速参勤交代を上映します。対象60歳以上の市民、定員先着順に30人、申し込み、9月1日火曜日から電話または直接問い合わせ先へ、定員になり次第締め切り。薬の飲み方講座、時9月30日水曜日、14時から15時、ところ、杉薬局地流福祉アリーナ内老人福祉センター、内容、薬との付き合い方を学びませんか？薬剤師が飲み方、飲み合わせを分かりやすくお話しします。講師、株式会社杉薬局薬剤師。対象、60歳以上の市民。定員、先着順に30人。費用、無料です。持ち物、筆記用具。申し込み、9月1日火曜日から11日金曜日に、電話または直接問い合わせ先へ。お問い合わせは老人福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。
高齢ドライバー教室。高齢ドライバーの特性や交通事故の原因を理解し、安全な運転技術を身につけましょう。時、 9月28日月曜日13時30分から15時30分。ところ、知立自動車学校。内容、高齢ドライバー向けの実技及び座学による交通安全講習。なお、この教室は運転免許更新の際の講習とは関係ありません。対象、65歳以上で普通自動車以上の運転免許があり、日常的に運転している人。定員先着順に20人。持ち物、運転免許証、筆記用具。申し込み、8月31日月曜日から9月11日金曜日に問い合わせ先窓口へ、直接または電話にて申し込んでください。お問い合わせは安心安全課防犯交通係。電話 95-0115 へどうぞ。
知立市支え合いサポーター養成講座。ゴミ出しなどちょっとしたことだけど助けてほしい高齢者を有償で支える制度が始まっています。時9月17日木曜日10時から11時30分ところ総合福祉センター3階視聴覚室。対象18歳以上の人。定員30人。申し込み9月16日水曜日までに申し込みフォームからまたは電話直接お問い合わせ先へ。お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
市民クッキング。時11月6日金曜日10時から13時。ところ保健センター調理室。内容、秋が旬の知立市産マコモダケ割り干し大根を使った食事を作ります。講師、食育友達の会。定員、先着順で16人、予約が必要です。持ち物、エプロン、三角巾、マスク、水筒。費用は500円です。お申し込みは9月1日火曜日、9時から申し込みフォーム、または電話で問い合わせ先へお願いします。お問い合わせは保健センター、電話、82-8211 です。
シニアのための写真取り込み活用講座。時9月17日木曜日9時30分から11時30分と9月18日金曜日13時30分から15時30分。福祉の里八つ田。ところ福祉の里八つ田知立市生きがいセンター講座室。内容、スマホで撮影した写真をパソコンに取り込んでみましょう。講師、なぎの節子さん、シルバー人材センター会員。対象、おおむね60歳以上の市内在住の人で、パソコンの基本操作ができる人。定員、抽選で10人。持ち物、スマートフォン、Android、iPhone、どちらでも可能です。ノートパソコン、USB ケーブル、パソコンとスマホをつなげるもの。費用無料です。申し込み9月11日金曜日までに電話または直接問い合わせ先へ。お問い合わせは知立市シルバー人材センター講座係、電話 82-5800、 9時から17時まで。土曜日日曜日祝日は除きます。
スマホ活用講習会。合同会社プロフによる講習会。スマホをお持ちでなくても受講可能です。時9月10日木曜日9時30分から11時30分ところ中央公民館1階小会議室。内容、知立市の災害に備える、スマホで知る命を守る情報。スマホで知立の話題を楽しむ方法。定員20人。シニア向け AI 体験教室。時9月17日木曜日10時から11時30分。ところ中央公民館1階第1・第2講座室。内容、1、生成 AI の基本、仕組みとまずは触ってみる体験。2. 毎日の暮らしに役立つ活用事例の紹介と一人ずつの操作体験。3. 安全に使うためのルール、個人情報保護やセキュリティの注意点。4、その他、定員30人。以上、講習会体験教室ともに、持ち物、スマートフォンまたはタブレット、貸し出し可能です。費用は無料です。申し込みは電話または申し込みフォームからお申し込みください。なお、スマホをお持ちでなくても受講可能です。お問い合わせは、企画情報課 DX 推進係、電話 95-0145 へお願いします。
中央公民館法デイ講座、骨盤と股関節ヨガ。股関節周りの硬さや不調を抱える人は、ご参加されてはいかがでしょうか。時、9月26日、10月10日、10月24日、11月7日、いずれも土曜日、14時から15時。ところ、中央公民館2階、講堂。講師、堀口和美さん。対象、18歳以上。高校生の参加はできません。定員、先着順で24人。費用、1700円。持ち物、ヨガマット、飲み物、タオル。申し込み、9月4日金曜日、8時30分から15日火曜日17日に申し込みフォームから。お問い合わせは、障害学習スポーツ課、障害学習係、電話 83-1165 へお願いします。
人権問題を考える講演会、混迷の時代を生きる命の重さ。時、10月2日金曜日、14時から15時30分。ところ、中央公民館2階講堂。講師、江川翔子さん、ジャーナリスト。申し込みは不要です。費用は無料です。お問い合わせは、地域活動推進課、共同人権係、または、障害学習スポーツ課、障害学習係、電話 83-1165 へお願いします。
ダンボールコンポスト講習会、フォローアップ講座。ダンボールコンポストに取り組んでいる人向けの講座です。使用しているコンポストの状態を確認し、講師よりアドバイスを行います。時、10月4日日曜日、10時から11時30分。ところ、中央公民館1階大会議室。対象、市民で講座当日に、自身の段ボールコンポストで作成した堆肥お椀1杯程度を持参できる人。定員先着順に20世帯。費用無料です。申し込み9月1日火曜日から24日木曜日に、申し込みフォームから先着順です。お問い合わせは、環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
募集のお知らせ。農業委員会委員の募集、欠員補充。応募資格、農業に関する執権があり、農業委員会の職務を適切に行うことができる人。推薦応募期間、9月1日火曜日から30日水曜日。推薦募集人数、1人、任期、任命の日から令和11年7月19日。報酬、条例の規定に基づき支給。お問い合わせは、産業振興課農業振興係、電話 95-0153 へお願いします。
衣浦東部広域連合のお知らせ。住宅用火災警報器を点検しましょう。住宅用火災警報器を適切に機能させるためには、日頃の維持管理と点検が重要です。電池の寿命は約10年が目安とされています。いざという時に確実に作動するよう、定期的な作動確認と清掃を心がけましょう。大切なご家族、特に高齢のご家族を守るために、この機会に住宅用火災警報器を点検しましょう。 お問い合わせは衣浦東部広域連合消防局予防課電話 63-0136 へお願いします。
ご寄付ありがとうございました。市内中学校へ物品の寄贈。株式会社方向設備様、ボトルサーバー冷水機3台。社会福祉協議会へ現金の寄付、内田義康様844円。メナード知立桜庭サロン様1000円。有限会社 YSP 刈谷様1000円。加藤様2000円。物品の寄付、株式会社ヤクルトマーケティング東海愛知中央カンパニー様、食品。ありがとうございました。
9月9日は救急の日。衣浦東部広域連合消防局、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市。毎年9月9日を救急の日とし、この日を含む1週間を救急医療週間、9月6日日曜日から12日土曜日までとし、救急医療及び救急業務の認識を深めていただくことを目的としています。衣浦東部広域連合消防局では、多くの人が応急手当を身につけ、救急業務や救急医療への正しい理解と認識を深めていただけるよう、救命講習を毎月開催しています。一度救急について学んでみませんか？一秒でも早く助けたい命がある。脳は心臓が停止すると約15秒以内に意識がなくなります。その後約4分以上そのままの状態が続くと、回復することが困難となります。心臓の動きが停止している間、心肺蘇生によって脳や心臓に血液を送り続けることが AED の効果を高めるとともに、心臓の動きが戻った後に後遺症を残さないためにも重要です。命が助かる可能性は時間とともに減少しますが、その場に居合わせた人が心肺蘇生を行った場合、助かる可能性が高くなります。救える命を助けるために、救える命を救うためには応急手当が重要です。応急手当が必要な場合は、消防局から電話で指示されます。救急車が到着するまではどうしても時間がかかります。現場到着所要時間 9.8 分。いざという時、大切な人を救うためにも、正しい応急手当を身につけておきましょう。救急救命士。救急救命士法が施行され、救急車に救急救命士が乗車し、高度な救命処置が行えるようになりました。衣浦東部広域連合消防局では、すべての救急車に救急救命士が乗車しています。衣浦東部広域連合消防局ホームページをご覧ください。ホームページでは、救急や応急手当、防火対策等消防予防に関する情報を提供しています。
親子川柳、第21回親子川柳入賞作品を紹介します。小学5年、子、揺れたかも、机の下に隠れよう。
父、訓練と知識でいざに備えよう。
小学5年、孫、ばあばんち、僕の緊急避難場所。
祖母、何をした？警戒アラーム聞こえてた。
小学2年、子、ただいま、遊びに行くね、行ってきます。
母、おかえりを言う間もないね、行ってらっしゃい。
中学1年、子、母の LINE、天然すぎだよ、誤字脱字。
母、老眼とスクロール時の誤動作よ。
高校2年、子、お母さん、僕と同じでデコでかい。
母、デコでかい、 だけど心もでかいのよ。
以上、親子川柳でした。
レッツ手話。手話を学んで、使って、コミュニケーションの輪を広げていきましょう。スマートフォン。左の手のひらの上で、右手の人差し指を2回右に動かします。市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118、ファックス 83-1141 へお願いします。
消費生活相談、事例紹介。こんな時どうする？慌てないで、災害後に増える住宅修理のトラブル。事例、突然事業者が来訪し、お宅の屋根瓦がずれているのが見えた。地震の影響かもしれない。3000円で点検すると言われ、地震の後で影響が心配だったので依頼した。翌日点検してもらったところ、屋根瓦の写真を見せられ、放置すると雨漏りがして大変なことになると屋根工事を勧められ、約60万円で契約した。しかし、慌てて高額な契約をしたことに不安を抱いたので解約したい。80歳代。一言助言。台風や大雨、大雪、地震等の自然災害が毎年のように全国各地で起きています。自然災害の発生後は災害に便乗した悪質商法のトラブルが多くなる傾向があります。今直さないと大変なことになる、などと不安を煽り、契約をせかせる手口が見られます。工事の必要性、工期や費用が適正なのか、すぐに判断するのは難しいため、その場では契約せず、複数の事業者から見積もりを取って検討しましょう。不要な場合はきっぱりと断りましょう。事業者からの訪問や電話勧誘を受けて契約した場合、クーリングオフできる可能性があります。困った時はお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。消費者ホットライン188、警察相談専用電話シャープ9110番。お問い合わせは、知立市消費生活センター、電話95-0195。毎週月曜日と水曜日から金曜日、13時から16時。受付は15時30分まで。愛知県消費生活総合センター、電話052-962-0999。月曜日から金曜日、9時から16時30分。土曜日と日曜日は9時から16時です。今月の工房命日は9月2日月曜日、旧暦7月21日。工房通りの交通規制があります。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8MHz。 以上で暮らしのお知らせを終わります。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。介護予防だより。新健やかプログラム参加者を募集します。体力測定と健康に関するアンケートから、タニタと筑波大学のエビデンスに基づき、各参加者に適した運動メニューを作成します。運動習慣がなく、これから始めたい人、現在の運動の状態を定期的に測りたい人など、どなたでもご参加ください。授業参加のメリット。筑波大学の研究成果によるエビデンスに基づいた運動プログラムを提供。スマホに健康に関するコラムやヘルシーなレシピの紹介など健康に役立つ情報を発信。毎月の取り組み、目標の達成状況を実績レポートとして提供。事前評価。
体力テスト、体組成測定、ライフスタイルアンケート、運動可否判定実施。一人一人に合わせた個別プログラム作成のため、事前評価を実施します。プログラムの作成、分析シート、目標シート作成。体力テストやアンケート結果から、体力年齢や筋トレや有酸素運動の目標シートをお一人ずつ作成します。プログラムの実施。目標シートのプログラムをご自宅で実施していただきます。月に一度、老人福祉センターで指導者と一緒に筋トレを実施します。評価。実績レポート月1回。体力テストと運動プログラムの見直し3ヶ月後。3ヶ月後に再度体力テストを実施し、分析シートの出力や運動プログラムの見直しを行います。対象、おおむね65歳以上の市内在住者。なお、提供する運動プログラムは、上体起こしや腕立て伏せ程度の運動強度です。定員30人、抽選です。実施期間、10月から3月。タニタの活動量計を1人1台お渡し。活動量計を常に携帯し、歩数や筋トレの実践を計測します。スマホアプリで運動を見える化。スマホやパソコンからログインし、自分がどのくらい運動できているかを確認できます。9月1日火曜日から11月金曜日に、申し込みフォームまたは老人福祉センター、電話 55-1804 へ申し込み。9月18日金曜日から順次申し込み者に結果をはがきで通知します。10月、説明会10月7日水曜日13時30分から15時。体力測定10月14日水曜日13時30分から15時。講座10月28日水曜日10時30分から11時30分。以降、毎月第4水曜日の10時30分から11時30分。お問い合わせは、長寿介護課地域支援係。電話 95-0191 へお願いします。
令和8年度下半期老人福祉センター講座。対象、市内在住で60歳以上の人。費用無料です。持ち物、一部講座を除き不要です。申し込み、9月1日火曜日から11日金曜日の9時から17時に直接老人福祉センターへ。講座名、開催日、内容の順にお知らせします。教養講座、スマホ講座、Android 版、10月13日から12月の第2、第4火曜日、10時から11時30分、全6回。スマートフォンをお持ちで使い方がわからない人向けです。叙情歌、10月21日から3月の第3水曜日、10時から11時30分、全6回。懐かしい唱歌、叙情歌、昭和歌謡を歌います。優しい色鉛筆、10月8日から3月の第2木曜日、10時から11時30分、全6回。毎回テーマを決め、色鉛筆を使って自由に絵を描きます。健康づくり講座、太極拳、10月27日から3月の第4火曜日、10時から11時30分、全6回。呼吸を整え、ゆっくりと体を動かすことで、心身のバランスを整えましょう。椅子ヨガ、10月7日から3月の第1水曜日、10時から11時、全6回。椅子に座ってできる簡単なヨガです。有酸素運動とストレッチで体力づくり、10月15日から3月の第3木曜日、10時から11時、全5回。ラジオ体操やストレッチを行います。筋力トレーニング、10月10日から3月の第2土曜日、13時30分から15時、全6回。体 体のことを熟知した理学療法士が効果的な筋トレ方法をお伝えします。レッツズンバ、10月16日から3月の第3金曜日、10時から11時、全6回。ラテン音楽のリズムに合わせて体を動かしましょう。健康ヨガとピラティス。10月1日から3月の第1木曜日、13時から14時15分、全6回。深層部の筋肉を鍛え、姿勢改善や身体トラブルの改善を目指します。体を楽にするセルフケア。10月28日から3月の第4水曜日、13時30分から14時30分、全6回。緩やかな動きで全身の骨格、姿勢のバランスを整えます。コロバン塾。10月6日から3月の第1火曜日、10時から11時、全5回。楽しみながら転ばないための体づくりを目指します。申し込み不要で先着順の講座。ワクワクレク。10月16日から3月の第3金曜日、10時から11時、月1回。ゲームや頭の体操、小物作りなど、毎月違った催しをします。ワクワクカラオケ。10月8日から3月の第2木曜日、13時30分から14時30分、月1回。みんなでカラオケを楽しみましょう。誰でも気軽に参加できます。街角運動教室。毎週金曜日の15時から16時、祝日を除きます。理学療法士、健康づくりリーダーによる体操の教室です。音楽体操。毎週木曜日の10時から11時、音楽や映像を使って楽しく体操や脳トレを行います。お問い合わせは、老人福祉センター、電話 55-1804、祝日を除く月曜日休館です。
9月の無料相談。相談日が祝日に当たる場合はお休みになります。ところ、相談ごと、時、お問い合わせの順にお知らせします。もやいこハウス多文化共生センターでの相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日9時から正午、土曜日9時から13時、地域活動推進課電話 95-0144、市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日、9時30分から正午と13時から16時。外国人相談コーナー、83-1111。市民相談、相談ごとの助言や専門窓口の案内など、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、10時から正午と13時から15時。司法書士相談、金銭問題、相続等、予約が必要です。第1、第3火曜日、13時45分から16時。行政相談、9月16日水曜日、13時から16時。いずれも市民相談コーナー、83-1111。消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、13時から16時、受付は15時30分まで、消費生活センター、95-0195。労働相談、予約が必要です。第3木曜日、13時から16時。事業承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日、10時から、12時30分、いずれも産業振興課95-0125。スマホ何でも相談所、第1、第3水曜日、9時30分から正午。企画情報課95-0145。国際協力などの相談、火曜日、9時から16時。JICA 愛知デスク95-0144。 不動産相談、予約が必要です。9月8日火曜日13時から16時。建築課95-0156。税務相談、予約が必要です。9月24日木曜日9時から11時。税務課95-0116。教育相談、第1、第3金曜日13時から15時。学校教育課95-0136。児童相談、月曜日から金曜日9時から16時。子ども家庭課95-0162。手話相談、聴覚障害者、月曜日、火曜日、金曜日、9時から正午、木曜日、13時から16時、福祉課、ファックス 83-1141、女性悩み事相談、予約が必要です。第2、第4木曜日、9時から正午と、13時から16時、DV 相談、市役所会長時間内、いずれも地域活動推進課95-0144。地域包括支援センターでの相談、高齢者総合相談、介護、認知症、在宅生活等、東部、知立来光寺八田東小学校区、月曜日から金曜日、8時30分から17時15分。82-8855。西部、西、沢渡、南小学校区。月曜日から金曜日、9時から17時。81-8880。刈谷知立高浜在宅医療介護連携支援センターでの相談。在宅医療に関する相談、月曜日から金曜日、8時30分から16時45分。職員携帯 070-2237-4203。保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。9月15日火曜日。14時30分、15時、定員各1名。保健センター 82-8211。絹浦東部保健所での相談。心の健康医師相談、予約が必要です。9月4日金曜日、14時から16時。絹浦東部保健所 21-9337。栄養相談、予約が必要です。歯科相談、予約が必要です。いずれも9月9日水曜日、9時から11時30分。絹浦東部保健所、21-9338。福祉の里八田相談コーナーでの相談。心配事相談、人権相談、9月15日火曜日、13時から16時。弁護士による法律相談、予約が必要です。9月10日木曜日、24日木曜日、13時から16時。結婚相談、9月12日土曜日、26日土曜日、13時から16時。生活困窮相談、月曜日から金曜日、8時30分から17時15分。いずれも社会福祉協議会 82-8833。 以上、9月の無料相談でした。
今月の納税等、納期限は9月30日水曜日です。国民健康保険税、普通徴収3期、後期高齢者医療保険料、普通徴収3期、介護保険料、普通徴収3期、休日市税収納窓口開設日、9月27日日曜日、8時30分から正午、 市役所1階税務課。お問い合わせは税務課、国保医療課、長寿介護課へどうぞ。マイナンバーカード休日窓口。9月19日土曜日、受付時間9時から正午。お問い合わせは市民課、電話 95-0124 へどうぞ。
9月の健康ガイド。費用免除制度について。年度末年齢70歳以上の人、マイナ保険証など提示、障害者、医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保健センターへ事前申請が必要。以上の人は費用免除になります。成人健診、集団健診9月から10月。検査方法、対象、受診料、実施日、場所の順にご案内します。なお時間はいずれも午前です。18歳から39歳健診、国保加入者は無料です。18歳から39歳700円。9月12日土曜日、刈谷医師会健診センター。10月26日月曜日、保健センター。10月26日は残りわずかです。胃がん健診、40歳以上500円。大腸がん健診、40歳以上300円。肺がん結核健診、15歳以上無料。子宮頸がん健診、20歳以上の女性500円。乳がん健診、40歳以上の女性1100円。骨粗しょう症健診、20歳以上300円。いずれも9月12日土曜日、刈谷医師会健診センター。10月9日金曜日、パティオ治療。10月26日月曜日、保健センター。なお10月26日の子宮がん健診、骨粗しょう症健診は残りわずかです。前立腺がん健診、50歳以上の男性400円。肝炎ウイルス健診、40歳以上で過去に受けたことのない人無料です。10月26日月曜日、保健センター。お申し込みは半田市医師会健康管理センターがん健診予約係、電話 0569-27-7890。 受付時間は月曜日から金曜日9時から17時、土曜日9時から12時です。祝日を除きます。個別健診、指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん結核、乳がん、子宮頸がん健診の受診ができます。なお車椅子等を使用しており、受診の際スタッフの介助が必要な人は事前に保健センターへご相談ください。令和8年度から個別健診において胃部 X 線透視に加えて、新たに胃内視鏡検査による胃がん検診が可能になりました。お申し込みは希望する指定医療機関へ直接ご連絡ください。健診センター、市民ドック、乳がん、子宮頸がん検診ができます。土曜日も受診できます。お申し込みは刈谷医師会健診センター。インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010。 受付時間は月曜日から金曜日9時から16時、祝日を除きます。
イベント、健康ウォーキング講習会、9月16日水曜日、9時20分から11時、先着30人、予約が必要です。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。検査内容、 HIV、 肝炎、梅毒検査、骨髄バンクドナー登録。9月1日、8日、15日、29日、いずれも火曜日、9時から11時。 HIV 梅毒は無料匿名検査もできます。証明書が必要な場合は有料です。肝炎は無料記名検査、証明書の発行はできません。骨髄バンクドナー登録は予約が必要です。電話 21-4797 へどうぞ。夜間 HIV 梅毒検査、9月7日月曜日18時から19時、電話 21-4797。 無料匿名検査、検便水質食品検査有料。なお詳細は電話 21-9353 でお問い合わせください。以上、検査のお問い合わせは木野浦東部保健所へお願いいたします。
刈谷トヨタ総合病院市民公開講座。時、10月7日水曜日13時30分から14時30分。ところ、刈谷トヨタ総合病院診療棟5階第1第2会議室。内容、認知症の今。講師、丹羽久義さん、医師。定員、先着順で120人。費用は無料です。申し込みもいりません。なお、後日、病院ホームページと公式 LINE で動画配信も行います。動画配信日は公式 LINE でお知らせします。お問い合わせは、刈谷トヨタ総合病院総務グループ、電話 25-8007 へどうぞ。医師健康講座。小児によく見られる病気の特徴や予防について、わかりやすくお話をしていただきます。ぜひお役立てください。時、9月30日水曜日、13時30分から15時。ところ、保健センター2階講座室。講師、宮谷クリニック小児科院長、宮谷幸正さん。対象、乳幼児の子を持つ保護者。定員、25人。予約が必要です。先着順です。費用は無料です。申し込みは9月1日火曜日8時30分から市ホームページ内の申し込みフォームからお願いします。更年期からの女性の健康についてわかりやすくお話をしていただきます。動きやすい服装でご参加ください。時、10月9日金曜日14時から15時30分。ところ、保健センター2階講座室。内容、更年期からの女性の健康。講師、セントファミリアクリニック院長、作井久隆さん。定員35人、予約が必要です。費用は無料です。申し込みは9月10日木曜日9時からお問い合わせ先へ。お問い合わせはいずれも保健センター電話 82-8211 へお願いします。
チリュッピの健康づくり応援コーナー。9月10日から16日は自殺予防週間です。自殺対策基本法ではこの1週間を自殺予防週間としています。心の不調は誰にでも起こるものです。気分が落ち込む、眠れない、ストレスが続くなどのサインがあれば早めに気づくことが大切です。心の体温計で心の健康を確認してみましょう。辛い思いや悩みを抱えたときは一人で抱え込まず誰かに相談してください。保健センターでも月に一度の医師による相談、事前予約制です。や、保健師による相談を行っています。ご希望の際はお問い合わせください。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。
9月の当直医当番医。感染対策のため、発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。 以下、平日夜間19時から21時、日曜祝日休日9時から正午、14時から18時、歯科、日曜祝日休日9時から16時、救急指定病院、怪我事故等、土曜日13時から翌朝9時、日曜祝日休日9時から翌朝9時、1日火曜日、2日水曜日、秋田病院、電話 81-2763、3日木曜日、4日金曜日、以下富士病院、85-1000、5日土曜日、救急秋田病院、81-2763、6日日曜日、以下富士病院、85-1000、歯科春田歯科、84-0808、救急秋田病院、81-2763、7日月曜日、8日火曜日、以下富士病院、85-1000、9日水曜日、10日木曜日、以下秋田病院、81-2763、11日金曜日、以下富士病院、85-1000、12日土曜日、救急富士病院、85-1000、13日日曜日、以下松井医院、81-0005、歯科治療京極歯科、82-5030、救急秋田病院、81-2763、14日月曜日、以下秋田病院、81-2763、15日火曜日、16日水曜日、以下富士病院、85-1000、17日木曜日、18日金曜日、以下秋田病院、81-2763、19日土曜日、救急富士病院、85-1000、20日日曜日、以下治療ファミリークリニック、82-8200、歯科近江歯科、84-5777、救急富士病院、85-1000。21日月曜日祝日、以下宮谷クリニック小児科、81-0338、歯科グレイスデンタルクリニック、81-8580、救急秋田病院、81-2763。22日火曜日祝日、以下愛知ハートクリニック、91-5810、歯科三河ふれあい歯科、81-4815、救急秋田病院、81-2763。23日水曜日祝日、以下秋田病院、81-2763、歯科治療駅前クリニック、82-6711、救急富士病院、85-1000。24日木曜日、以下富士病院、85-1000。25日金曜日、以下秋田病院、81-2763。26日土曜日、救急秋田病院、81-2763。27日日曜日、以下大岩内科クリニック、85-1177、歯科磯貝歯科医院、81-3017、救急富士病院、85-1000。28日月曜日、以下富士病院、85-1000。29日火曜日、30日水曜日、以下秋田病院、81-2763。西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話等でご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市一色町、電話 24-1111、 診療科 内科小児科、診療日、日曜日、祝日、年末年始。診療時間につきましては直接お問い合わせください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷った時、小児救急電話相談、電話短縮番号シャープ8000番または052-962-9900、移転に伴い9月12日土曜日8時30分から22時まで一時休止します。時、月曜日から金曜日19時から翌朝8時、土曜日日曜日祝日年末年始8時から翌朝8時、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど明らかに緊急を要する急病の場合は迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター電話 36-1133、 症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、9月の当直医当番医でした。
桐生市商工会創立120周年記念講演、なぜ日本の貧乏大学から青色 LED が生まれたか、次の120年に向けて知流の和光度への期待、今皆さんがお使いの LED 電球のもとは1989年に日本の貧乏大学から生まれました。当時技術もなく予算も限られた中で、なぜ世界中の研究者が諦めた青色 LED が名古屋から生まれたのか、研究開発に携わった人たちの思いを中心に紹介し、これからを担う知流の若い人たちへ何を期待しているかをお�伝えします。時、11月3日火曜日祝日、会場15時、開演15時20分、ところパティオ知流柿翼ホール、講師2014年ノーベル物理学賞受賞、名古屋大学特別教授天野博史さん。費用無料です。定員1000人。申し込み9月11日金曜日から30日水曜日に商工会公式 LINE から申し込んでください。主催知流市商工会、講演知流市、知流市教育委員会、知流ライオンズクラブ、知流ロータリークラブ、愛知エメラルドライオンズクラブ、一般社大法人知流青年会議所。お問い合わせは知流市商工会、電話 81-0904 へお願いします。
広報知流、編集発行知流市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、 愛知県知流市広見三丁目一番地、電話 056683-1111。 ホームページアドレス http://www.city.chiryu.aichi.jp/。 E メールアドレス info@city.chiryu.lg.jp。
以上で、広報知流2026年9月号ナンバー1299の朗読を終わります。朗読は、朗読グループ青美の
神谷吹子、
草加ゆり子、
津田和子、
美濃浦麻里、
原田長子、
松尾恵子、
高場勝代、
川端美沙恵、
関真澄、
兵道真理子、
神谷留美子
と井上紀子でした。引き続き 身体障害者福祉センターだより、社協だよりをお聞きください。
知立市身体障害者福祉センターだより、身体障害者福祉センターの講座のご案内。ボッチャ、第2日曜日、午後1時半から3時、東京パラリンピックでも話題となった今注目のスポーツです。椅子ヨガ、第2水曜日、午前10時から11時、座ったまま行うことができるヨガで、身も心も整えましょう。カローリング、第3水曜日、午前10時から11時半、氷上で行うカーリングを室内でも楽しめるように考えられたニュースポーツです。高齢の方や体が不自由な方でも無理なく参加でき、年齢、性別を問わず全員で楽しめる講座です。指先や体を動かすことで脳の活性化が期待でき、新しい仲間づくりや日々の健康維持、向上を目指すことができます。見学も随時行っております。お気軽にお問い合わせください。対象は、知立市内在住の障害者手帳等をお持ちの人と、その介助者、ご家族です。9月の身体障害者福祉センター予定。9月9日水曜日、椅子ヨガ、午前10時から11時。13日日曜日、ボッチャ、午後1時30分から3時。16日水曜日、カローリング、午前10時から11時30分。7日、14日、28日は、月曜日で休館日です。お申し込み、お問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター、電話とファックス、55-1804 です。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより、健康麻雀教室のお知らせ。認知症予防には、体を動かすこと、ゲーム性のあるもの、知的な活動が効果があると言われています。健康麻雀は、かけない、飲まない、吸わないを合言葉に、体操と麻雀、ゲームを組み合わせて行うことで、より効果が期待できます。今まで麻雀をしたことのない初心者の方向けの講座です。体操は理学療法士監修のもと作成した知立市オリジナルの健康麻雀体操を行います。ぜひこの機会にみんなで楽しく体を動かし麻雀を学びながら元気になりましょう。対象者、知立市在住の65歳以上で麻雀未経験者または初心者、なお昨年受講された人は原則対象外とします。開催日時、10月から12月の火曜日、13時から16時、全8回。10月6日、13日、20日、27日。11月10日、17日、24日、12月1日。ところ、福祉の里八田内、知立市総合福祉センター。参加費は無料です。定員24名。定員になり次第締め切ります。受付、9月1日火曜日午前9時から、電話窓口または QR コードからお申し込みください。申し込み先、知立市ボランティア市民活動センター、電話 0566-82-3339 へお願いします。地域のつながり紹介。子ども食堂と高齢者サロンって何？それは誰もが気楽に立ち寄れる町の居場所です。子ども食堂って何？子ども食堂とは、子どもも大人も安心して行くことができる 無料または定額の食堂です。一人で食事をとる子どもたちに温かいご飯とほっとできる居場所を届けたいという思いから、地域のボランティアの皆さんによって運営されています。子どもだけでなく大人だけでも参加できる食堂もあり、多世代交流の場として親しまれています。みんなで食べるとおいしいね。高齢者サロンって何？高齢者サロンとは、地域の高齢者の方が気軽に集い、お話やゲームなどを通して交流できる身近な居場所です。顔なじみができた、毎回楽しみにしているという声も多く、外出のきっかけ作りや閉じこもり防止、介護予防にもつながっています。町内会やボランティアグループが中心となって運営しており、開催日時、会場は地域ごとに異なります。ふれあい、いきいきサロン、みんなの居場所をご紹介。行ってみませんか？みんなの食堂でみんなとご飯を。行こうと行こうを掛け合わせた名前のボランティア団体、みんなで行こうプロジェクトが知立団地エリアを中心に活動しています。子どもから大人まで誰もがふらっと立ち寄れる居場所を目指し、2026年3月から毎月第2日曜日にみんなの食堂を開催しています。温かいご飯とにぎやかな時間をぜひ味わいに来てみませんか。みんなの食堂について、場所、昭和老人憩いの家、昭和児童センターの向かい、対象どなたでも、子どもだけの参加も OK、 日時毎月第2日曜日11時から13時、お食事13時から14時ごろ自由遊び、ゲームやおもちゃもあります。食べ終わった子から遊べます。参加費中学生以下無料、大人300円。地域にはさまざまな国にルーツを持つ方も暮らしており、ハラル対応の食材を用意するなど、誰もが安心して食事を楽しめるよう工夫しています。会を重ねるごとに参加者も増え、毎回80名から100名ほどの方が集まる会になりました。これからやってみたいこと、ご飯を食べるだけでなく遊んだり話したり学んだり、ここに来れば誰かがいる、そんな場所を目指してみんなで行こうプロジェクトは、これからも地域の皆さんと歩んでいきます。災害義援金募集のお知らせ。知立市共同募金委員会では、被災地への募金活動を実施しております。ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。募金箱への募金には領収証は発行されませんので、領収証の必要な方は窓口で募金をお願いします。お問い合わせは、知立市社会福祉協議会内、知立市共同募金委員会、電話 0566-82-8833 へお願いします。以上、社協だよりでした。
紫式部の葉の付け根に淡い藤色の小花が咲いています。秋の気配を感じる頃、美しい濃い紫色の実になります。まだまだ残暑厳しい日が続きます。体調に気をつけてお過ごしください。では、
さようなら。